彼はとうとう退職した。社長を含めて皆に挨拶をしたけれども、馬猿にだけは一言も口をきかなかった。その必要性を彼は見出さなかったからである。やつには何一つ世話にならなかった。そのくせやつの仕事をどれほど背負わされたかわからない。ボランティアの飼育係の不快感が心から拭いされなかった。けれどもこれでもうあの猿顔を見ないで済むんだ。龍也は自分の部署に菓子の包み物を、今までお世話になりました、皆様で食べてください、そんなメモと一緒に残しておいた。それから同僚に向かって、長い間お世話になりましたと挨拶をした。
実際はお世話をしっぱなしだったんでしょう。
渋川はそう言って笑った。しゃれっぱなしの代表だけによくわかっている。その彼がみんなを代表して万年筆をプレゼントしてくれた。実用品ではないが、近頃贈答用としてちょっと流行っているのだそうだ。龍也はちょっとだけロックな気がした。なぜだかわからない。あてもないフィーリングには違いなかった。それにしてもロックを歌っている自分と照らし合わせると、こんな社会人じみた挨拶は幾分滑稽ではある。もちろん悪い気分ではなかった。こうやって次第にロックから遠ざかって、自分もいつしか組織に組み込まれた歯車となって、ぐるぐるぐるぐる回り続けるのだろうか。だが組織といったって、自分が能動的に行動している実感さえあるならば、人は歯車としてではなく人間として生きられるはずなのだ。売り場を後にした彼は、金持課長と社長とに挨拶を済ませると、ロッカーを片付けて、人事で退職の手続きを済ませた。これで最後かと思うと、5、6年は働いた職場には、さすがに名残惜しさも残るのだった。社員証を返して受付を逃れると、11月末日の肌寒の大気が顔を刺すように思われた。冬至へ向けて入り日を早くする太陽がもう姿を隠そうとする時刻である。龍也は歩き出した。自分はまだこうしてくすぶっている。いつか灰となって燃え尽きるまで。しかしもう30も半ばである。これから巻き返すなんて夢物語もいいところだ。お前はもっと現実を見て生きろ。実家で何度も聞かされた親父の憎たらしい言葉を思い出して、龍也は頭を振った。俺は夢を捨てなくちゃいけないのだろうか。小さい頃はよく言われたっけ、人は未来を希望して生きるものだって。夢を描いて初めて羽ばたける動物だって。けれども冗談じゃない。夢がなくっちゃ生きられない。 夢なんか持っているから、生きていかれないんじゃないのか。振り返ると、もう永遠に関わりを失った建物が、無機質な姿で竜也を見送っていた。灰色の外壁が、味気ないくらいに殺風景である。今日は11月30日。始発の足音がもう迫っている。今年は年末ライブを組むことすら、もうできなくなってしまった。2009年は寂しく老けていくらしい。去年はクリスマスに、結構大きな会場で、それでも満員に近いファンの前で歌ったっけ。あいつら、俺が一人になっても、歌を聴きに来てくれるだろうか。それとも、誰もが俺を捨て去るみたいに、ファンも離れていってしまうのだろうか。この間の一件以来、サナエすら俺を見限ったらしい。メールへの返信が途絶えて、電話をかけても出てくれなくなった。素直に謝りに出かけようか。けれども、くそったれ。みんな勝手に離れていきやがれ。俺は一人だってあがいてみせる。退社の翌日、竜也はギターケースを片手にマンションから逃れ出た。今日から12月である。仕事はまだ見つけていない。預金を切り崩すにしたって、あと数ヶ月の命である。けれども竜也は、仕事を見つける気にはなれなかった。前の職場のイメージが、労働意欲を大きく削いでいることもある。しかしそれ以前に、今はどうしても歌いたかったのである。もうロックを奏でるメンバーは一人もいなくなった。このギター一本だけが俺の味方だ。それに歌い続けたって、音楽で生きていく見込みすらつかない。それでも歌いたい。今はすべてを歌にして、わだかまりをすべて吐き出してみたい。俺の心に矛盾があふれるほど、音楽が飛翔するのであれば、今こそ俺は空の彼方まで、羽ばたくことができるような気がする。たとえその高みを誰一人として信任しなくても、俺にはきっとわかる。自分が羽ばたく空の高みを。彼は今までだって、ずいぶんそんなふうに生きがって、折れそうな足を踏み出して、ひたむきに歌い続けてきた。けれども誰だって、歳月にだけは、勝つことなんかできやしない。時の万人の鳴らす無常の鐘の音を、逃れることなど叶わないのである。竜也の胸の内には、若い頃には見られなかった小さな悲しみが潜んでいる。それを敗北の予言に怯える諦めの気配だと嘲笑うことはたやすい。けれども誰だって宝くじ並みの夢を叶えられるほんのわずかな例外を除いては、全力で走り続けた足がもはや繰り出せず、ゴールすら目指せなくなった挫折の瞬間を、いつかは迎えなければならないのである。 あなた方はきっと世界のトップに立つような例外ばかりを重ね合わせた物語やスポーツニュースに夢中になっているうちに、その挫折こそが真の我々の姿であって、永遠の夢など幻に過ぎないことをすっかり忘れちまっているに違いない。もしそうでなければ、初めから夢に向かって駆け出したことすらない、娯楽街道の歩行者に過ぎないに違いない。歩道の向こうに竜也の姿が見える。寒そうな肩を怒らせて歩いていく。夕暮れを慕って傾きかけた日差しが、冬至に向かってひた走るような12月を、メリークリスマスの予感に、イルミネーションがきらめきを増す12月を、そうして寒さにおののく人波が、せわしなく足を早める12月を、たった一人で歩いていく。溢れそうな思いのすべてを、宵の歌声に託すために、駅へと向かって歩いていくのだった。誰のためでもなく自分のために、すべてを歌にしたい気分だった。もし、それをやめてしまったら、心が崩れちまうような気がしてならなかった。冬入りの美空は、大大の残暑にももう飽きて、味気ない群青を返して、地表の照明に主役を奪われつつあるらしい。ステーションから溢れ返った人波が行き交う信号のあたりには、巨大なツリーを彩る青やらグリーンのイルミネーションが灯されていた。サンタをかたどった常緑樹が真ん中に植えられているらしかった。歩行者の波際にギターを握りしめた竜也は、かじかんだ指先を懸命に動かしながら、スローテンポのイントロを奏で始めた。無形はもう俺一人になっちまった。バンドでも何でもない。しどろもどろの一匹狼が、夕暮れに震えているばかりである。それでも俺は、歌を諦めたりはしない。脈が続く限り、命の限りに歌ってみせるんだ。けれども竜也は、そんな自分の言葉が、痩せ我慢のように聞こえることを知っていた。彼がギターを奏で出すと、忙しい人並みに靴音ばかりがこだまする。仕事帰りのスーツ姿が、居酒屋へ向かう OL が、まだ遊び足りない学生が、足早に彼のもとを過ぎ去っていった。とどまる者は誰もいない。彼は、流れゆくたくさんのシルエットを影絵のように眺めながら、誰に聞かせるでもなく、今はただ自分のために、思いのすべてを歌に託したのであった。涙のような風が吹く、誰かの姿を眺めては、一人歩きの靴紐を結び直した宵の空。涙のような風なのに、あなたの姿は忘れられ、一人歌いの悲しみも、宵闇の中に消されゆく。 最後まで残された歓声も遠ざかり、こだまするギターさえ、今はもう響かない。人波は疲れ足、家路へと帰りゆく。立ち止まるものもなく、遠ざかる風の音。日だまりみたいな夢を見た。僕らの心のときめきは、仲間と駆け出すあの頃の、突き抜けるような空の色。日だまりみたいな夢なのに、あなたの心は臆病で、仲間と歌えば喜びの、翼をもらって羽ばたいた。あの頃は若葉さえ、果てしなく広がって、こだまする歌声は、どこまでも響いてた。街並みのステップも、幸せに見えたけど、今はもう戻せない。あの頃の夢一つ。涙のような風が吹く、誰かの心を白く染め、ぽつりぽつりと足音の、遠くに浮かぶ友の影。涙のような風だけど、あなたは路上に立ち尽くす。ぽつりぽつりの歌ばかり、宵闇を慕って消えてゆく。その夢が破れたら、包んでもあげるけど、今はまだ夕暮れの、木枯らしが痛くって、靴音は止まらない。宵空に星一つ、まだ残るくすぶりを、凍え切るまで歌うのさ。立ち止まる者は誰もいなかった。けれども竜也はやめなかった。魂の叫びをやめちまったら、俺はもう歯車になっちまう。人出なしになっちまうんだ。誰もが同じ喜びを求めて、俺の周りから去っていった。まるで夕焼けが明らんで、夕飯の暖かさに憧れるみたいに、みんな遊びをやめて親のもとへと帰っちまう。あの頃の風景とそっくりだ。俺はいつでもぽつりと残されて、木枯らしの吹く野原の真ん中で、一人で途方に暮れていたっけ。そんなことを思い出しながら、ふっと空を見上げると、地表のネオンライトに負けないくらい、煌々と輝く真っ白な星が、遠くから竜也を見守っているのだった。あれはジュピター、神々の王だろうか。竜也はまたギターを奏で出す。そうしてありったけの思いを歌に込めるのだった。そうしてその日以来、私はかの無形のボーカルの姿を見失ったのである。終わり。